ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回も風の響き4週からのご紹介ですね。
はい、4週の中から5曲をご紹介いたします。
それでは最初の曲です。アブラハム中本さんの曲で人それぞれ人生の中です。
それぞれの人生の中、愛を求め歩いている。されど気づかず闇の中をさまよい歩いていた。一人夜空の星を輝く星に自分を見てた。闇を照らす愛の光が私の心を照らす時、ふっと気づいた大きな主の愛。あなたは愛されている。君のすべてを知っておられる。流した涙も覚えている。どんな時、
そういえばインフルエンザにかかりましたね。
はい、久しぶりなんですけど、やっぱりインフルエンザは辛いです。
すごく流行ってますよね。
まあ学校でも教会でも流行ってますので、どこで移ったのかわからないですね。一応毎日うがいと手洗いはしてたんですけどね。
予防注射ってした方がいいんじゃないですか。
まあ今度考えたいと思います。
また個人的な話なんですけれども、何日か休みましたよね。
はい、それが発症したのが中学入試の日だったんですね。私採点の係で午前の仕事が終わったところでちょっと体がだるくなってきたので、保健室で熱を測ったところ38度、ありましたので、一応学校の方に報告して、午後は仕事が終わる6時過ぎに病院に行こうと思って予約を取ったんですね。
それでどうしたんですか。
まあ、ところが管理職の方からすぐ帰れということを言われまして、その足でかかりつけの医者のところに行ったところ、インフルエンザだということが分かりました。
簡単な検査で分かるんですよね。
そうなんですね、鼻に長い綿棒を入れてそこにウイルスがいるかどうか調べるんですね。
それでは次の曲です。フィベ・ヒロタさんの曲でどんなことも感謝しますです。 まさしくどんなことも感謝しますですよね。
まあ本当に辛いですね。まあでも感謝ですね。
ところで最初から暗い話でしたね。
まあただでさえ暗いのにすみません。
さらに暗いですよ。
他のパーソナリティの番組を聞いてると皆さん明るいですよね。
そうですね。
私たちかなり前からこのような形でやってるんで急に明るくはできないと思います。
そうですか。
すでに聞いてくださる方々には私たちの放送に対してはあるイメージができてると思うんですね。
暗いというイメージでしょうか。
例えばアコースティックギター1本で静かな弾き語りで暗い歌を歌うというイメージができている歌手が突然エレキをかき鳴らして明るい曲を歌ったらどうなるでしょう。
別にいいと思いますけどね。
いえ、大方なんであれもうやめてっていう風になると思いますよ。
そうですか。それは考えすぎだと思いますけど。
まあ人それぞれいろんなやり方があるものです。
あ、それさっきの歌にありましたよね。
それでは次の曲にしましょう。
佐田京子さんの曲で三国を目指してです。また内容のない話になってますけど、何かためになる話題ってないんですか？
では哲学者の人生について語りたいと思います。
また突然難しい話になりそうですね。
哲学者の生涯というもの、それは人それぞれの人生なんで、まあ面白いというか、まあ、ためになることもあります。
例えばどういうことですか？
そうですね、例えばデカルトっていう近代哲学の父と呼ばれる人がいるじゃないですか。
我思うゆえに我ありという言葉で有名ですよね。
デカルトはこの生まれつき体が弱くて子供の時は寮生活をしていたんですけど、朝起きられずに一日寝床で過ごすこともある、そんな感じで寝床で考えるという人だったんです。
考えることが得意な人だったんですね。
はい、そうですね。でも彼はこのままじゃいかんということで世間から学ぶということをスローガンにして、軍隊に入ったり旅をしたりするんですね。
自分を変えようとしたんですかね。
はい、そしてその後に、哲学書を書いたわけなんですけれども、53歳の時にスウェーデンの若き女王に気に入られて家庭教師を頼まれたんですね。
この間家庭教師の話をしてましたけど、いい仕事ですよね。
はい、それが早朝5時からの講義を頼まれて、デカルトは朝が弱いじゃないですか。それで体を壊してしまって、54歳で亡くなってしまったんです。
あら、まあかわいそうですね。
まあ人間慣れないことをすると大変ということですね。もし女王の家庭教師をしなければもっと長く生きていたと言われています。
それでは次の曲です。山下敦さんの曲で主の奇跡です。 まだ話がありますか？
デカルトと対照的なのがカントです。
哲学者の最高峰と呼ばれている人ですね。
カントも生まれつきすごく体が弱かったんですね。新聞のインクで風邪をひいてしまうというくらいで、一生生まれた町ケーニヒスベルクを出たことがないという生涯でした。でも79歳まで生きたんですね。当時としては長生きです。
何か秘訣があったんでしょうか？
はい、とにかく規則正しい生活をしました。で、仕事は大学教授だったんですけど、早朝に起きて仕事をし、午後は決まった時間に散歩をしました。町の人はカントが散歩をするのを見て時計を合わせたと言われています。
すごく正確だったんですね。
食事は1日1回、仲間を集めて夕食を共にしました。一人でご飯を食べるということがなかったようです。
そこで哲学の話とかしたんですか？
いえ、そこでは、世間話で難しい話はしなかったそうです。
なるほど、いいですね。
そして好物はコーヒーとタラとチーズ、特にチーズが大好きだったそうです。チーズはカルシウムがたくさんで、散歩してましたから骨が丈夫になったんじゃないでしょうか。
歩くことは大事ですよね。
まあ、それで80歳近くまで生きたわけで、それにカントが世にデビューしたのは53歳だったそうです。長く生きたから有名な哲学を世に出すことができたわけですね。
なるほど、なんだか授業を受けてるような気にもなりますけれども、最後の曲にいたしましょう。ダビデ前田さんの曲で世界の終わりです。
どんな価値にのない戦いも「いつもの奇跡を起こして」「神様が守られた」「海に道を作り」「川の流れせき止め」「安全に導かれる」「どんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている新しい世界が始まるまで。
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りリクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。